今日も共に主要礼拝できる恵みを感謝したいと思います。礼拝の最初に少し神様の前に心を静めていきたいと思います。しばらく静まってそれぞれで祈っていきましょう。それでは共に賛美を捧げていきたいと思います。今日は新しくあなたこそ私は主という賛美を歌っていきます。詩編の16編にあなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にありませんという言葉がありますけれども、このダビデのように私たちの幸いは神様にしかありませんと告白していきたいと思います。それではご無理でない方はお立ちください。
いつもここにいるとしても、あなたは私と共にいてくださる。それは変わらない約束。私も主を愛し生きる。
歌っていきましょう。いつも
ここにいるとしても、あなたは私と共にいてくださる。それは変わらない約束。私も主を愛し生きる。
続いて強くあれ惜しくあれを歌っていきたいと思います。私たちの神様は良い時も悪い時も変わらない愛と憐れみを持って私たちの苦しみを背負い担ってくださるお方です。ですから私たちはどのような状況にあっても主の御声に聞き従っていきたいと思います。主がいつも共にいてくださり支えてくださることを覚えて賛美を捧げていきましょう。
ずっと愛されてた、ずっと守られてた、倒れそうな時は支えてくれた。目を上げて主の御声に従おう、すべてを委ねて、強くあれ惜しくあれ、あなたの前を進まれる、強くあれ惜しくあれ、主がいつもあなたと共におられるから、
ずっと愛されてた、
ずっと愛されてた、ずっと守られてた、倒れそうな時は支え
メッセージの前に身腕に抱いてを賛美していきたいと思います。私たちの日々の重荷を背負ってくださる、担ってくださるイエス様に全てを明け渡して賛美を捧げていきましょう。
人よ重荷な 暗闇を追う人よ、イエスの前に出て行こう。すべてを今手放そう。今主よ、私の人よ、重い悩みを負う人よ、イエスの前に出て行こう。すべてを今手放そう。今主よ、私の
お座りください。この礼拝のために司会者がお祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日も変わらず変わらない愛を持って私たちに働いておられるあなたが、ここに一人一人を集めてくださり導いてくださったことを感謝します。これからあなたの御言葉に耳を傾けていきます。私たちが心を固くなにせずに心を開いてあなたが語られる御言葉を受け入れていくことができるように助けてください。そしてその御言葉を握って一週間歩んでいくことができるように助けてください。すべてを導かれるあなたの御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと共に賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして御言葉に聞いて、いけることを本当に嬉しく思っています。私たちはいつでも教会の礼拝の中に神様がおられると信じています。目で見ることができない、しかし間違いなく私たちの歩みを助け、そして導いてくださる神がおられると信じる。その神様が今ここにおられると信じる。信じて礼拝するものであります。今日もその神様が私たちに語りかけてくださるメッセージがあります。約束と命令を持って私たちを導かれる主の言葉に共に耳を傾けていきたいと思います。それでは早速聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所は第一サムエル記の13章になります。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。第一サムエル記13章8節から読んでいきたいと思います。第一サムエル記の13章8節から15節まで、スクリーンにもですね出ますので、聖書をお持ちでない方はどうぞご覧ください。それでは、お読みいたします。第一サムエル記第13章の8節から。サウルはサムエルがいることになっている霊祭まで7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで兵たちはサウルから離れて散っていこうとした。サウルは全焼の捧げ物と交わりの生贄を私のところに持ってきなさいと言った。そして全焼の捧げ物を捧げた。彼が全焼の捧げ物を捧げ終えた時、なんとサムエルが来た。サウルは迎えに出て彼に挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。兵たちが私から離れて散っていこうとしていて、またペリシテ人がミクマスに集まっていたのに、あなたが毎年の礼祭に来ていないのを見たからです。今ペリシテ人がギルガルにいる私に向かって下ってこようとしているのに、まだ私は主に嘆願していないと考え、あえて全焼の捧げ物を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。愚かなことをしたものだ。あなたはあなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。しかし今やあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだ。サムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼の共にいた兵を数えるとおおよそ600人であった。取り返しのつかない失敗というものがあります。やり直すことができない失敗、決して許されることのない失敗、もしかしたら皆さんもそのような経験をしたことがあるかもしれません。人生には失敗がつきものです。失敗しない人などどこにもいません。どんな達人でも専門家でもスペシャリストでも全く失敗したことがない、そのような人はこの地上のどこにもいないわけです。私たちは今日サウル王の失敗を見ていきます。しかもそれは小さな失敗ではありません。許される失敗ではなく許されない失敗です。やり直すことも修復することもできないような失敗です。サウルがしたことを罪であると見ることもできるでしょう。単なるルール違反ではありません。それは主の前に許されざる罪である、失敗であると同時に罪である。サウル王の人生を変えてしまうような失敗であり、また罪である。実際ここからサウル王の歩みは大きく変わっていきます。人生の分岐点であり、非常に重要な分かれ道となっていきます。 サウルがしたことは一体何であったのか、私たちがそこから学ぶべきことは何であるのか、そのことを今日一緒に見ていきたいと思うのです。もう一度13章の15節をお読みいたします。サムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいた兵を数えるとおおよそ600人であった。まずは結果を先に見ていきたいと思います。サウル王がしたことの結果、何が起きたのか。先週私たちはサウル王が戦いの前に3000人の兵を集めたというところを見てきました。これはですね、おそらく王を守るための親衛隊といいましょうか、王直属の軍隊であると見ることができるでしょう。王のために選ばれた精鋭部隊、そのうち2000人がサウル王のもとに、そして1000人は王子ヨナタンのもとに配属されることになりました。これからペリシテとの全面戦争が始まっていこうとする直前の出来事です。もうとてつもない緊張感、緊迫感が漂う中、サウルの取ったある行動の結果、何が起きてしまったのか。それは2000人いたはずの兵士がおよそ600人まで減ってしまったということです。3分の1以下に数が減ってしまったということなのです。そこで何があったのでしょうか。その原因となった出来事をこれから見ていくことになるのです。まず聖書に書かれていることをより正確に理解するために、イスラエルのこの当時の政治体制について、そこからお話をしていきたいと思っています。私たちはですね、今日本に住んでいるわけですね。この日本という国は民主主義という政治体制が敷かれている、そういう国であります。民主主義というのは国民主権が基本であると学校でも習いました。つまりこの国の主権者は日本国民であるということ。これに対して聖書の時代、とりわけ旧約聖書に出てくる政治体制といいますか、政治の在り方というのは基本的に神聖政治と呼ばれるものでした。スクリーンをちょっと見ていただけるでしょうか。神聖政治、セオクラシー。皆さんデモクラシーという言葉聞いたことあると思います。デモというのは民衆とか大衆という意味です。民衆によって行われる政治、デモクラシー。それに対して神によって行われる政治、それがセオクラシー、神聖政治であります。国の主権者は神様である。神様がその国の主権を持っておられ、神様がその国を治めている。それがこの神聖政治の基本的な考え方です。神様が主権を握っている。そしてモーセのような指導者は神の代理人として立てられているのです。神様の意思に基づいて国を治めていく神の代理人、それがモーセであり、ヨシュアであり、そして司祭と呼ばれているリーダーたちであったわけです。この神聖政治という考え方はイスラエルに王国が立てられた後も同じように続けられていくことになります。立てられた神様は王様、立てられた王様は神の意思を遂行していくものであり、神の代わりにその国の統治を委ねられたものである、そのように言うことができるわけです。それゆえにイスラエルの神を信じる信仰と、そして国を治める政治というのは切っても切り離せないものとなります。それは実に密接な関係を持っています。私たちはですね、政教分離の原則という言葉をよく聞きます。政治と宗教は切り離さなければならない。でもこの当時、政治と宗教は別々のものではありませんでした。そのように考えられ、そしてそれが実行されていた時代だということなんです。13章の8節をご覧ください。サウルはサムエルがいることになっている例祭まで7日間待ったが、 サムエルはギルガルに来なかった。それで兵たちはサウルから離れて散っていこうとした。例祭というのはイスラエルで定期的に行われていた祭りのことです。すなわちそれは宗教行事であり、宗教的な儀式を意味します。戦争が目の前に迫っていました。戦いが間もなく始まろうとしていました。戦争とは宗教的な対決でもあります。イスラエルの神と、そしてペリシテの神との戦い、つまり戦争のために祈りを捧げる、儀式を行う、それはある意味で当然のものとみなされていたわけです。そしてこの時、このイスラエルの例祭のために預言者サムエルが来ることになっていた。祭司として生贄を捧げ、イスラエルの勝利を祈る、そのことがサムエルに期待され、また求められていたことであった。ところがそのサムエルが現れなかったというのです。サウル王はこの時サムエルを7日間待ったと書かれている。例祭が行われる日まで7日間ずっと待っていたというのです。それでもサムエルは来ませんでした。なぜサムエルが来なかったのか、その理由は分かりません。ただ一つはっきりしていたこと、それはサウルに従う兵たちが恐れをなして逃げ出し始めたということなのです。今ロシアで国外へ脱出しようとする若者が大勢いるという報道がなされています。戦場に駆り出され、そして命を失うかもしれない、いや戦う前に戦う意味がわからない、なぜ自分たちがウクライナと戦争しなければならないのか、そのような混乱の中で多くのロシア人が今国外に逃亡しようとしている、そんなふうに言われています。戦う前に逃げ出すということは大変危機的な状況を指しています。戦いの結果が出る前から戦意を喪失し、恐れをなして逃げていく、これは戦争をしようとする国においては最悪です。いやサウル王にとってそれはあってはならないことでした。それゆえサウルにとって選択の余地は残されていませんでした。この時サウルにできること、それは直ちに例祭を行って、そして兵士たちの士気を高めることにあったのです。9節、サウルは全焼の捧げ物と交わりの生贄を私のところに持ってきなさいと言った。そして全焼の捧げ物を捧げた。サムエルが捧げるはずの捧げ物をサウルが捧げる。祭司だけに許されていたことを王が代わってする、してはならないことをしてしまう。サウルの判断、そしてサウルの決断、それは誤りである。そのことは目に見えて明らかなはずでした。けれどもサウルにはもうそれしかなかったのです。それ以外にできることはもう何もなかった、仕方がなかった。しかし仕方がなかったで済まされることなのか。戦争というものが引き起こす異常事態の中でサウルの取った行動をどう評価したらよいのか。預言者サムエルが例祭までに来なかった、責められるべきはサムエルの方なのか、それともやはりサウルが悪かったのだろうか。この後私たちはサウル王と預言者サムエルとのやり取りを見ていくことになるのです。続けて10節、彼が全焼の捧げ物を捧げ終えた時、なんとサムエルが来た。サウルは迎えに出て彼に挨拶した。突然のようにサムエルが登場します。それは捧げ物を捧げ終えた時と書かれている。このタイミングをどう見たらいいのか。サムエルが遅すぎたのか、それともサウルが待ちきれなかったのか。サウルはこの時一体どんな顔してサムエルに挨拶をしたというのでしょうか。サムエルが来るのが遅いと責めるのでもない、 あるいは自分がしたことを悪びれるのでもない。サウロ王は自らの判断を間違ったとは思っていないのです。それはサウルとサムエルとの次のやり取りからも明白でした。11節と12節、サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。兵たちが私から離れて散っていこうとしていて、またペリシテ人がミクマスに集まっていたのに、あなたが毎年の礼祭に来ていないのを見たからです。今ペリシテ人がギルガルにいる私に向かって下ってこようとしているのに、まだ私は主に嘆願していないと考え、あえて全焼の捧げ物を捧げたのです。サムエルはサウルに言います。あなたは何ということをしたのか。そんなサムエルの言葉に対してサウルは答えるのです。私は全焼の捧げ物を捧げました。これは確かにサウルがやったことです。事実です。でも同時になぜそれをしたのかということについてサウルは答えているのです。兵士たちが逃げ出そうとしていたんです。数えきれないほどのペリシテ軍がミクマスにまで進軍してきていたのです。何よりもサムエル様、あなたは決められた礼祭の日におられなかった。だから私は私の手で全焼の捧げ物を捧げたのです。サウルは何をしたのかと同時になぜそれをしたのかをここで述べています。自分が取った判断と行動の理由を説明しているのです。しかしこれはサウルの言い訳である。サウルの自己弁護であり自己正当化だと考えてみる。なぜならこの後サウルに対する実に厳しい言葉が下されることになるからです。13節と14節、サムエルはサウルに言った。愚かなことをしたものだ。あなたはあなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、しかし今やあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだ。サムエルがしたことは、サウルがしたことは愚かなことでありました。間違いでありそれは失敗でありました。いやもっと言うならばそれは罪であった。なぜならばサウル王は主が命じた命令を守らなかったから。サムエルはそのように言うのです。主が命じた命令とは一体何でしょうか。サウルが守るべき命令とは一体何なのでしょうか。それは先ほども見た通りに祭司にしか許されていない捧げ物を捧げたということ、本来してはならないことをしてしまったこと、そのことを指しているのでしょう。でも同時にサウルが犯した過ちとは自らを正しいものにするということにあったのではないでしょうか。自分がやったことは仕方のないことだった。非常事態であり、そして緊急を要することであった。ペリシテ軍の脅威が迫り、兵士たちが逃亡を始めた。だからそうするしかなかった。主の命令よりも自分の正しさを主張すること、自分の過ちや失敗を自ら擁護し正当化していくこと、それがこの時サウルが取った行動であり姿ではなかったのか。それがサウルの失敗であり、また取り返しのつかない過ちであったのではないか、そのように考えてみます。そう考えた上でサウルという人を改めて考えてみたいのです。サウルに対するイメージというのは決して良いものではありません。サウルといえばいつでも反面教師の対象とされてきました。 失敗者であり、そして罪深き人物であったと、そのように見られているのではないでしょうか。後には息子ヨナタンや勇士ダビデへの扱いにおいて本当にひどいことをしていく。とりわけダビデに対する強い妬み、王位を奪われるのではないかという疑心暗鬼、そしてついにはダビデの命までも容赦なく付け狙う非道な行いに走っていくのです。それゆえにサウルは失敗者であり、罪深き残酷な王であった、そのように見られることが多いのではないでしょうか。でもそのようなことを踏まえた上で、今晩私たちは二つのことを心に留めたいと思うのです。私たちが心に留めるべき第一のこと、それは私の中にサウルがいるということです。私の中にサウルがいる。私はかつてある先輩のクリスチャンからこんなことを言われたことがあります。サトシ君、君の心の中にパリサイ人がいるんだよ、わかるかい。私の中にパリサイ人がいる。これを聞いてドキッとすると同時に、いやいやいや、そんなことあるわけがないという思いも私の中から湧き出てきたことを今でもよく覚えています。パリサイ人といえば、イエス様に敵対し挑戦してきたユダヤ教の一派です。イエス様によって糾弾され、罪を指摘され、そして不正を暴かれた人々のことです。偽善者であり、呪われたものであり、そして白く塗った墓のようなものと見られた人々、それが私から見たパリサイ人の印象であり、そしてイメージでした。それゆえに私はパリサイ人のような信仰者にはなりたくないし、そんな人ではないと自分の中で勝手に思い込んでいました。私はイエス様を信じるものであり、確かに出来は悪いかもしれないけれども、それでも主イエスの弟子になろうとしているものだと、そう考えていたのです。しかし、君の中にパリサイ人がいるということを言われた時に、心に刺さってくることがありました。パリサイ人のように考え、そしてパリサイ人のように行動している自分、考えれば考えるほど自分の中にいるパリサイ人を消すことができなくなっていく、そのような思いに至ったことを今でもよく覚えているのです。その上で今皆さんに申し上げたい、あなたの中にサウルがいる。サウルに失格者の烙印を押し、失敗者のレッテルを貼り付ける、そしてサウルと自分は違うのだと距離を置こうとする、その時に実は私の中で自分を正しいとする思いが頭をもたげてくるのです。自分で自分を擁護し、自己正当化する思いが湧いて出てくるのです。それこそがまさに私の中にいるサウルであり、そして自己義人に走ろうとする自分そのものである。13章の15節をもう一度見たいと思います。サムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいた兵を数えるとおおよそ600人であった。サウルの最も大きな失敗であり、そしてそれが罪であるということが、ここから読み取ることができるのです。それはサウルが決して自分の過ちを認めることがなく、そして悔い改めることもしなかったということです。預言者サムエルから指摘されたこと、王国がサウルから取り上げられ、サウルは王として不適格だと言われたこと、何よりも主の命じた命令を守らなかったと宣言されたことに対して、サウルは何も答えていないのです。サムエルは立ってギブアへ登っていったと書かれている。
サムエルに追いすがって、私は間違ったことをしました、主に対して罪を犯しましたとは言わなかった。サウル王の心の中に自分は間違っていないという、自分は正しいのだという、その思いが残り続けていたのではないか。もしサウルがここで自分の罪を認めることができたならば、罪を告白し悔い改めることができたのならば、おそらくサウルの人生は全く違ったものになったのではないだろうか。そのように思うのです。第一ヨハネの1章9節10節にこんな言葉が出てきます。スクリーンをご覧になってください。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。自分で自分を正しいと思い込み、自己正当化を貫こうとするのであれば、自分の罪を認めることなく、罪を告白することもなく、それでいいのだと開き直るのだとしたならば、その時私の心の中にサウルがいる、そのように言うことができるのではないでしょうか。第2番目、今晩私たちが心に留めるべきもう一つのポイント、それはそれでも主は私と共におられるということです。サウルはイスラエルの王としてふさわしいものではなかった、そうサムエルから宣言を受けてしまった。サウル王に代わってより王様としてふさわしい人物が選ばれていく、そのことを私たちはよく知っていますけれども、神様は直ちにサウルから王の位を取り上げようとはされませんでした。時間を置き、間を置いて、そして何かを待っておられた。それはサウルが悔い改めて主のもとに立ち返ってくるのを待っておられたのではないでしょうか。実際サウル王はこの後も主に立ち返る機会を幾度となく与えられていきます。自らの罪や弱さを認め、主の前に悔い改めるチャンスを主から与えられるのです。確かにサムエルの言葉に対して何もサウルは答えませんでした。言い訳がましく自分を正当化し、自分の判断は正しかったのだと思い込もうとしていたのかもしれない。しかし結果として兵士たちはサウル王のもとを離れていきました。2000人いたはずの兵士はわずか600人しか残りませんでした。この時のサウルの心境を想像してみます。たくさんの兵士たちから見捨てられるように感じていたサウルです。もしかしたらあの預言者サムエルからも、そして神様からも自分は見捨てられてしまったのではないか、そんなふうにサウルは心の中で考え始めていたのかもしれません。結果的にペリシテ軍が押し寄せ、それでいてイスラエルの士気が高まることもなく、そのままサウルは戦争に臨まなければなりませんでした。圧倒的な戦力の差を前にして、サウルが頼ることができるのは主以外にありえませんでした。そして神様もまたサウルが悔い改めて立ち返ってくることを待っていたのではないか。神様抜きで戦いに出ていくのではない、主に見捨てられたままで戦争を始めるのでもない、それでも私と共におられる主をもう一度見出し、見上げてイスラエルの戦い、主の戦いに出ていくことができる。神様はそのように見ていてくださったのではないのでしょうか。サムエルはサウルを離れてギブアに登っていった。そうです、いつもサウルのそばにいて、そしてサウルを励まし支えてくれていたそのサムエルがギブアに登っていってしまった。 しかし主はそれでもサウルと共にいてくださったのではないか。サウルを霊的な闇の中に放っておかれることをしなかったのではないか。私はそのように考えてみました。皆さんはいかがでしょうか。失敗の人生、失敗のない人生はなく、失敗をしない人はいません。誰もが過ちを犯し、罪を犯し、そしてつまずくことがあります。苦しみの中で、問題の中で、主を見失い、主が見えなくなる、闇の中に置かれ、孤独を味わい、たった一人でどこへ向かっていくのかもわからなくなる。皆さんはそのような経験をしたことがあるでしょうか。あるいはこれからそのような道を通っていくことはないのでしょうか。主は私たちを待っておられます。私たちがいつでも悔い改めて立ち返り、主のもとに帰っていくのを待っていてくださる。だから失敗から立ち上がり、そして主が共にいてくださるということを思い起こすのです。そして暗闇の中で心の目が開かれるのを待ち望むのです。そして私の傍らにいつでも共にいてくださる主を見出すのです。自分は決して一人ではない、見捨てられたのでもない、そう信じて前に進むことができる。共におられる主と一緒に進んでいくことができるのです。私たちの信じる主はそのような方ではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。神様、失敗をしない人もなく、罪を犯さない人もいません。そうです、私たちは失敗をし、罪を犯す本当に弱いものなのです。けれども主よ、あなたはどんな時もどんな場合にも私たちを見捨てることがありません。あなたは私たちがあなたに立ち返ることを待っていてくださる。罪を悔い改め、あなたのもとへ帰るのを待っていてくださるのです。そんなあなたとこれからも共に歩いていきたいのです。私たちを待っていてくださるあなたと共に進んでいきたいのです。どうか私たちの歩みをこれからも導いてくださいますように。私たちの罪を許してくださる救い主、私たちといつでも共におられるインマヌエルの主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは応答の賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。フットプリンツを歌っていきましょう。
しまったのですか。私はここにいるあなたを見て歩いてきたのだ。あなたは何も恐れなくてよい。私が共にいるから。
主と私で、
主と私で歩いてきたこの道、足跡は
礼拝の最後に先ほど歌ったあなたこそ私の主を歌ってこの礼拝を終わりたいと思います。いつも 最後に歌っていきましょう。いつも
いつもどこにいるとしてもあなたは私と共にいてくださる、それは変わらない約束、私も主を愛し生きる、
これにてオープン礼拝を終わりにします。良い交わりの時をお持ちください。